こんばんは、クロードコード体系ラジオ、進行のななみです。今日は第4回、テーマは、外につなぎ、チームで分業する、拡張、でお届けします。
深堀役の啓太です。今日はタイトルからして、なんだか視野が広がりそうですね。楽しみにしてきました。
前回の第3回は、カスタマイズ、でしたね。コマンドやスキル、フックでクロードの動きを仕組み化する、という話でした。
そうそう。毎回手で指示していたことを型に落とす回でしたね。自分のよく使う手順を部品として登録しておくイメージでした。
はい、あれはいわばクロード一人の中を整える話でした。今日はそこから一歩外に出ます。
中を整えた次は外ですか？具体的にはどういう方向に広がるんでしょう？
今日のキーワードは拡張です。クロード一人を外につなぎ、そしてチームで分業させるという2つの方向がありますよ。
2方向、外につなぐとチームで分ける。随分性格が違いそうな話ですね。
その通りで、外につなぐのが MCP、内で分けるのがサブエージェントです。今日はこの2つが主役になります。
覚え方のコツはありますか？名前だけだとどっちがどっちか混ざりそうで。
シンプルに行きましょう。MCP、は接続で、外、サブエージェントは分業で、うち。この一言だけ持ち帰ってもらえれば十分です。
接続の外、分業のうち、会計でいう、社外システム連携と、社内の役割分担、みたいな対比ですね。
まさにそのイメージです。ではまず外側、MCP、から見ていきましょう。
お願いします。そもそもクロードって、放っておくとどこまで触れるものなんですか？
標準ではサンドボックス、つまり砂場の中しか触れません。手元の決められた範囲だけで、外の世界には出ていけないんです。
なるほど、閉じた作業部屋にいる状態ですね。そのままだと、外のデータは取りに行けないと。
はい、そこに MCP を足すと、外部に接続できるようになります。Notion、Gmail、Google ドライブ、カレンダー、データベースなどですね。
一気に世界が広がりますね。つまり外のシステムをクロードの道具として使えるようになるということですか？
その理解でぴったりです。外部システムをクロードが手に取って使える道具に変えるのが MCP です。
これ、実は自分も使っているんじゃないですか？通勤学習の教材が勝手にノーションに入っている気がして。
鋭いです。まさにそれです。通勤学習教材のノーション同期も、カブスカウトのノーションへの書き込みも全部 MCP 経由でやっています。
気づかず恩恵を受けていたわけですね。会計の感覚だとこれは何に当たるんでしょう？
システム間インターフェースそのものです。会計システムに銀行明細フィードや経費システムを API 連携でつなぐ、あれと同じ発想ですよ。
ああ、腑に落ちました。基幹システムに外部の明細を流し込むのと構造は一緒だと。
はい、つなぎ方も難しくありません。追加はクロード MCP add、クロード MCP add というコマンドで行います。
一行で外部とつなげる窓口を増やすという感じですね。チームで同じ接続を共有したいときはどうします？
その時は .mcp.json、mcp.json というファイルに書いておきます。これをプロジェクトに置けば、チーム全員が同じ接続を使えます。
接続設定を書類として共有するイメージですね。今つながっているか確認したいときは、
/MCP で確認と認証ができます。どの外部サービスにつながっていて、ログインがいるかどうかがわかります。
つないだ道具って、画面上ではどう見えるんですか？普通の機能と混ざると、わかりにくそうで。
そこは整理されていて、MCP の道具は特別な名前空間に現れます。名札で区別されているので、外部由来の道具だと一目でわかります。
出所が名札でわかるのは安心ですね。ただ、外とつながるって、便利な反面ちょっと怖くもありますが。
大事な指摘です。だからこそ前回の第3回で扱った権限、許可、確認、拒否、アロー、アスク、ディナイが効いてきます。
ああ、あの3段階の権限ですね。外部接続にもそのまま聞くと。
はい、閲覧は許可、送信は要承認という具合に絞れます。いわゆる必要最小限、 need to know, need to know の考え方ですね。
見るのは自由でも、送信や書き込みは一呼吸置いて承認と、内部統制の権限設計そのものですね。
その通りです。外につなぐ力が強いほど、権限で締めるのが基本になります。では次は内側、サブエージェントへ移りましょう。
待っていました。サブエージェントって言葉は聞くんですが、実態がつかめていなくて。
一言で言うと、特定の役割、文脈、道具を持たせた独立したクロードです。専門タスクを別の担当に振るイメージですね。
分身というより、専門の別スタッフを雇う感じですか？同じクロードが増えるのとは違うと。
違います。役割ごとに性格や持ち道具を変えた別人格の担当です。嬉しさが大きく3つあるので、順に見ましょう。
ぜひ、まず1つ目からお願いします。
1つ目は専門特化です。役割ごとに指示や使える道具を最適化できます。例えばレビュー専門の担当には、読み取りだけを許して書き換えはさせないといった具合です。
レビュー担当に編集権限を渡さない。これも職務文書そのものですね。監査人が実行権限を持たないのと同じで。
いい例えです。二つ目は、メインの文脈を汚さないこと。重い調べ物を別担当に投げて、メインには結論だけ返してもらえます。
これは前回までずっと出てきた、コンテキスト管理の話とつながりますね。長い調査ログでメインが埋まらずに済むと。
まさに実践編です。作業机を散らかさない節約装置として、サブエージェントが効きます。三つ目は、並列で働けることです。
並列、複数の担当を、同時に走らせられるということですか？
はい、複数の担当を一斉に動かして、結果をまとめて受け取れます。あなたの教材作りで、4つの形式を同時に生成しているメイクモジュール、メイクアンダーバーモジュールが、まさにこれです。
あれ、裏で並列だったんですね。4本同時に仕上がる速さの正体はそれか、と腑に落ちました。
そうなんです。しかも、あなたは実はもう、チームを持っているんですよ。
え、チームですか？自分でそんなに雇った覚えはないんですが。
ノート編集長、スカウト、デジタルツインなど、役割の違う専門エージェントがすでに手元にいます。今日は、その無自覚のチーム編成を言葉にする回でもあります。
言われてみれば、用途ごとに別の担当を呼んでいますね。あれ全部サブエージェントだったとは。
はい、設定の場所も知っておきましょう。ドットクロードエージェンツ、クロードスラッシュエージェントというフォルダに定義を置きます。
担当ごとの職務記述書をそのフォルダにしまっておく感覚ですね。管理はどこから？
スラッシュエージェンツ、エージェントで管理できます。今どんな担当がいるかを見たり、増やしたりできますよ。
実際に仕事を振るときは、こちらが毎回指名するんですか？それとも、勝手に選んでくれる？
どちらもできます。基本は、各担当の説明文を見て、クロードが自動で振り分けます。もちろん、この担当で、と明示指名も可能です。
自動でも手動でも回せると、会計の現場で言うと、これはどんな絵になりますか？
複数法人やシェアードサービスで、役割を分ける絵とそっくりです。この称号は現地チーム、この分析は本社、このレビューは自分という分担ですね。
ああ、まさに日々やっていることです。担当を切って、それぞれに最適な人を当てる、と。
はい、第0回で話した異常を覚えていますか？サブエージェントは、あの異常を名前のついた専門役に具体化したものなんです。
抽象的だった異常が、ちゃんと役職名を持った、と。ぐっと実務的になりましたね。
ここまでで、外の MCP、MCP と、内のサブエージェントが出揃いました。ここからが面白くて、この2つは掛け算になります。
掛け算、外と内を同時に使うということですか？
はい。例えば、Notion を調べる専門のサブエージェントを作り、それに MCP、MCP、接続を持たせます。そこへ重い調査を投げて、メインは結論だけ受け取るんです。
専門担当が外部データベースを持って奥で黙々と調べてくれる。こちらはようやくだけ受け取ると。
その通りです。外につなぐ力と内で分ける力が合わさる。つまりクロード一人がシステムとつながったチームになるわけです。
一人がつながったチームに。これはさっきの二方向が綺麗に一枚の絵になりましたね。
はい。そこが今日の山場です。ここで 束ねて配る話も軽く触れておきましょう。プラグインです。
プラグイン、また新しい言葉が出てきましたね。これは何を束ねるんでしょう。
スキル、サブエージェント、コマンド、フック、そして MCP、MCP。これらを一つにまとめて配布できるパッケージです。
これまで出てきた部品を丸ごと一箱にして渡せるということですか？
そうです。良い型ができたら、他のプロジェクトや他の人にまとめて共有できます。ここは深追いしなくて大丈夫ですよ。
良い仕組みを箱ごと横展開できると頭の隅に置いておけばいいわけですね。
十分です。では最後に、見落としやすい注意点を整理しておきましょう。
はい。ここは毎回ためになるので、しっかり聞きたいです。
まず MCP、MCP は、信頼できる接続だけにすること。外部接続は便利な反面、攻撃の入り口、つまり攻撃面にもなります。
つなぐ先が増えるほど、リスクの窓口も増えると。ここでも権限が効くわけですね。
はい。送信や書き込みは、権限でしっかり絞る。必要最小限、need to know、need to know を徹底します。
見るだけの相手と書き込ませる相手は分ける。取引先ごとに予診枠を変える感覚に近いですね。
うまい言い換えです。次にサブエージェントは、文脈の節約として使うこと。分けること自体が目的ではありません。
つい、役割を細かく分けたくなりますが、そこが落とし穴だと。
そうです。狙いは、結論だけもらってメインをきれいに保つこと。作業机を散らからせないための道具と考えてください。
分業のための分業ではなく、メインを軽く保つための分業ですね。
はい。それと、担当の説明文が起用の精度を決めます。何が得意かを丁寧に書くほど、クロードが正しく振り分けてくれます。
職務記述書が雑だと、人選も外れる。ここも人のマネジメントとまるで同じですね。
本当にそうなんです。最後にもう一つ、作りすぎないこと。役割が本当に分かれる時だけ、担当を増やしましょう。
担当を増やしすぎると、かえって管理の手間が膨らむ、と。組織図を無駄に複雑にしない、という戒めですね。
その通りです。小さく、必要な分だけ、が拡張の鉄則です。ではそろそろ、まとめに入りましょう。
お願いします。今日はつながって、分かれて、と頭の中が一気に立体的になりました。
3行でまとめます。1つ、MCP、MCP は外につなぐ接続、外部システムをクロードの道具にする。
2つ、サブエージェントはうちで分ける分業、専門役に振ってメインは結論だけ受け取る、ですね。
はい、3つ、この2つは掛け算で、クロード1人がシステムとつながったチームになる。これが今日の核です。
接続の外、分業のうち、そして掛け算、覚え方までセットで持ち帰れます。
そして通定するのは、外は権限で締め、内は文脈の節約に使う、という内部統制の発想でしたね。
便利さと管理はいつも一対で考える。会計の人間にはむしろ馴染みやすい設計思想でした。
次回、第5回は、非対話、自動化、です。今日作ったチームを、こちらが横で見ていなくても動かす、という話に進みます。
対話しながら使う段階から、放っておいても回る段階へ、ということですね。
はい。人が横につかなくても、決めた手順が自分で走り出す世界です。今日の拡張が、その土台になります。
通勤の間に走らせておいて、着いたら結果だけ受け取る、みたいな未来が見えてきますね。
まさにそこを次回書きます。それでは、クロードコード体系ラジオ、第4回、ここまでのお相手はナナミと、
ケータでした。今日もお疲れ様でした。次回もお楽しみに。